ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブーブーブーブーブーのブー、あずにゃん一家は運動会、ブーちゃんだよ。
来月に迫っております運動会、はい、小学校の息子を持つ、アズニャン&、独身の、ブーちゃんでお届けいたします。はい、授業で教えない話が始まりました。この番組は、フランス語教師2人がですね、さてブーちゃんどんな感じで語る番組でしょうか。
そうですね、ファンタの梅味をガブ飲みするような感じで頑張っていきましょう。
それ実在するの？
いや、売ってるよ。
梅味
自販機限定。
はあ、なるほどね。はいはいはい。声がね、治ってもまたダメになるんですよ。ガラガラ声が。
なんかちょっと今年おかしくない？
いや、これは原因がございまして、
うん。
はい。ちょっとですね、本日絶叫してしまいまして。
あれ？なんか家にゴキブリが出たとか？
いや。まあちょっと今日ね、セレッソ大阪対、横浜 F マリノスの試合読みにですね、淀工作田スタジアムに行きましてですね。
あ、そうかそうか、今日は土曜日ですね。
はい、はい、もう J リーグということでね、今セレッソ調子いいんですよ。で、もう、またね、まあちょっと引き分けだったんですけど、かなりのこう、興奮する試合で、黙ってよと思ったんです、今日はね。そんなに叫ぶこともないだろうと思ったんですけど、うん、叫んじゃいましたね。うわぁ、結果ですね、このようなダマなんでございますよ。で、明日は明日で、サッカー J3、FC 大阪、の試合がございましてですね。もう多分一生今年は声が治らないんじゃないのかなと。
疲れが溜まりそうね、なんか。
いやー、もう仕方ないな、これはな。明日ね、まあ、このあたりからちょっと本題に入っていこうと思うんですけども、まあ明日の、まあ、FC 大阪は花園ラグビー場でアスルクラロ沼津っていうところで対戦するんですね。
うん、
で、このアスルクラロ沼津っていうのは、まあ、かなり J3 でも、まあ、トップの方にいるチームで、まあ、今回 FC 大阪も全然弱くないんですけども、まあ、なかなかですね、両方ともですね、いい感じの成績なんですよ。
一応格上になるんですね。
いや、格上でもないです。格上でもね。
あ、同じぐらいです。
同じぐらいです。ところで、プーちゃん、アスルクラロ沼津の監督って誰かわかります？
ひょっとしてゴン？
正解。そうです。
ゴンちゃんだよ。
中山雅史選手ですね。ゴン中山の、まあ、元日本代表の、フォワードの、ね、ジュビロ磐田で黄金時代を築いた方です。
ドーハの悲劇で、あれですよ、崩れ落ちた人ですよ。
そうね、その頃からって思うとね、なんか感慨深いものがありますね。で、まあ、ブちゃんは、あれよね、フランスワールドカップに行ったっていう話をしてるんですけれども、はい、まあ、今日は、まあ、27回目となりまして、分科会ということで、もうそろそろ語らなきゃいけないかなと、いう気もする。
いや、でももう何回も語っているような気がする。
まあ、ちょいちょいね、語るっていうことはね、まあ、もちろんあるんですけれども、まあ、まとめて語るっていうことはね、だから確かね、そんなにやってなかったような気も
今日は高橋先生、高橋准教授の講義をちょっとターンと聞きましょうや。
いや、ちょっとですね、まあ少しね、まあまた僕の方もですね、こちらとなるともうかなりもうね、ヒートアップしてしまうので、まあどうしたもんかなって思うんですけれども、うん、まあ言ってみればですね、このサッカーっていうのは、まあヨーロッパっていうか、まあフランスのね、まあ非常に大きな文化の一つ、ということですよね。うん、まあまあこれはもう間違いないなと思うんですけれども、まあ、サッカーっていうのはまあ日本においては野球みたいなポジションでしょうかね、向こうは。
そうですね、うん、やっぱり一番って言ったら変だけども、まあ盛り上がってるスポーツですよね、
うん、まあフランスでは、まあ、当然、まあ、世界のあのサッカー人口っていうのは、まあ、とにかくあのすごいんで、まあかなりあの、まあ、人気がある、ところかなとは思うんですけれども、ちょっと待ってね、今ですね、あのいろいろとその、サッカーについて語りに語ったファイルを探そうと思うんですけども、なんか今なんかあの、ドロップボックスがおかしくなっちゃったんで、まあちょっとあの資料を見ながら喋るっていうのはちょっと今度にしようかなと思うので、まあちょっとあの頭の中にあることでちょっとまとめていきましょう。あのまず、まあサッカーの生まれ故郷はどこでしょうか。
はにゃどこだろう。
まああのイングランドっていうか、まあそうイギリスですよね。はい、うん、で、あのただあのサッカーの起源を遡っていくと非常にこれが分かりづらくて、まあ何をもって起源とするのかっていう問題なんですが、あのただあのスールっていう言われるあのゲームがあったと、ヨーロッパで。でそれはまあその、とにかくボールを持ちながらあの相手陣を目指していくんだっていう、そういうものだったわけですよね。うん、まあまあそれは時代においてはね、あの例えば隣町までなんかボールを運んでいくとかそういうようなゲームだったりするわけなんですけども、まあだんだんそれがスポーツ化していって、で19世紀にですね、そのスールが、スールがって言っていいのかわからんけども、そういうふうなそのボールを使って、運んでいくゲーム、っていうのが、2つに分離するわけですね。
なんかでも想像つきますよね、うん、今の話からするとね、
うん、そうなんです、まあ、1つはラグビー校っていうところでルール化された、
うん
うん、でもう一つは、まああのフットボール、まあ、足で使う、ね、足を使ってやるフットボールって、まあ、この2つにこう区分されるっていうことになるわけですね。まあ、これ、まあ、前も話した、ような気がするんですけれども、まあ、それで、まあ、イギリスで発祥していって、まあ、それがまあイギリス、まあ、だからあのイギリスの4つ の、あの地域に、まあ、そのユニオンのような形で、こう、うんできていって、で、それが今度近いから、まあ、フランスにやってくるわけです。あの、最初はルアーブルっていう、街に入ってくるんですけれども、まあ、そこから、はい、フランスでも、それが、まあ、リーグ化とかされていくわけなんだよね。
うん、
で、それでプーちゃんのお得意の、お話ですよ。あの、FIFA。何語ですか、FIFA って。
はにゃ？なんだろう、
FIFA。FIFA って、まあ、ほら、まあ、あの、フランス語じゃん。ブーちゃんこのネタ得意だった、ね、
気のせいかね、最初の F はフェデラッションのような気がするんだ。
そうです、そうです、そうです、教会っていうような意味ですよね。ということで、あの、まあ、実はその、フランス語なんですよね、その FIFA っていうのが、
うん、
これってなかなかあのすごいといえばすごいことではありますよね。
フェデラッション、アンテルナショナル、
うん、だろうね。あのちょっと待って、今あのどこだ、サッカーのフェデラシオン、あの覚えとけって話なんですけれども、フェデラシオン・アンテルナショナルとフットボールアソシアシオンですね、あの FIFA
で、その FIFA の F が、うん、
はい、
要はあの水泳連盟だったら N になるんですよね。
あ、そこは分かんなかったけど、
ナタッションだからほら、
ああそうか、あの N、 ああそうだ、 FIFA の、 あの、最初 の、 あの F じゃなくて、あの真ん中の F ね、
真ん中の F がね、
はいはい、はい、うん、そうですね。で、あの、ここで面白いのが、この、フランスで生まれたフットボールっていうのが、まあ、うん、日本に入ってくる、ことになるんだよね。で、うん、日本に入ってくるときに、アメリカ経由で入っていったと。
ああ、なんか変な感じしますよね。
うんうん。で、ただ、アメリカでフットボールっていうと、アメリカンフットボールだったわけですよね。
あの、ラグビーの、ちょっと、うん、ごつい版ですよね。
ごつい版でも鎧着る版ね。
確かオードリーの2人がアメフト部
です。そうそうそう。あの人たちの日大かどっかだったんだよね。高校か。高校が日大なんとかだよね。大学のとこなんだろう。
そこはちょっと詳しく分からないんだけど。
うんうん、いや、なんか、いや、この前のなんか、あの、オールナイト日本でなんか喋ってたような気がしたんで。
あ、もう一つ言ってないですね。
で、まあ、だから、アメリカではちょっと違う名前を付けなきゃいけなくなって、で、サッカーっていう名前が、まあ、あの、カナダとか、あとは、その、アメリカとかで使われるようになって、それが日本に入ってきたと。
だから、 ヨーロッパ全体はまあフットボールっていう名前、まあ、それぞれ通じ違ったりとかするけども、
そうなんですよ、そうそう、ね、
あのアメリカ、それからカナダはだからサッカー使うから、うん、確かカナダのフランス語では、
うん、
あのサッカーって言うんだよね。
そうそうなんですよ、そういうことなんですよ。でなんと1872年にもうフランスにサッカーが伝播してるわけですね。もうとんでもない昔なんですよ。だからあのルアーブルのあの町のユニフォームとかって見ると、あの1872って書いてるんですよね。
うーん、
これ結構あの欧州のリーグに ありがちなんですけど、欧州のチームにありがちなんですけども、なんかあの、自分のその成立年代書いてると、一時期なんかベルディがさ、東京ベルディ1969だったかな、なんか自分の設立年みたいなのつけたことがあったんだけど、あれはもうちょっとあの欧州の真似です。
でもさ、
はい、
僕たちが生まれる100年以上前の話っていうのはすごいよね。
そうなんですよ。で、ということで、まあ、それはフランスで人気なわけなのよね。あの、日本のプロ野球が人気になるはるか前から、あのフランスではそういうように、このサッカーっていうのが楽しまれていたってことなんですね。ちなみに日本は野球としてはすごく人気があったんですよ、野球っていうのは。で、あの一応プロ野球っていうのもあったんだけども、あの、結局東京六大学の野球みたいなのがめちゃくちゃ人気があったみたいで、なんかほら昔のなんか、戦争の頃のあの映画とか見ると六大学野球がどうこうだって言ってるんですよ、なんか日本でも。
あ、はいはいはいはいはい。
でその六大学のあの大スターだった長嶋茂雄がジャイアンツに入ったっていうあたりから日本のプロ野球っていうのが脚光を浴びていくんで。
ああ、なるほどね。
そう考えると、その日本 あのプロスポーツにガーッと注目がいったっていうのって、あの野球ってさぞかし伝統があるんだろうと思いきや、まあ伝統はあるんですけれども、思ったほどあの人気になってからの歴史っていうのは、まあ、深いものではないと。
まあ、でも大体話って、
うん、
あの王長嶋とか、あの巨人 V9 のところからですもんね。
そうそうよね。
これもさらに最近ほら、
うん、
だんだんもうね、あのその辺からその辺語らなくなってきたところもあるぐらいですよね。
うん、うん、そう思いますよ。だってその巨人のその黄金時代があって、で長嶋が監督になっちゃったらそれは戦力が落ちていくから、でかたって戦力が落ちたあたりにあの江川が出てきたりみたいな感じの話は全然フランスと関係ないからこの辺にしときますけれどもあの、それでまあ、フランスではそのリーグアンっていうね、あのまあ一部リーグっていう意味でしょうね。アンというところのアンですから。これが、まあ、
昔はさ、
うん、
アズニアン、
はい、
昔はディビジョン1って言ってたんだよね。
あ、それはあのつまり、一部二部っていうことだからだと思うんですよ。うん、で、まあ、いろいろなそのヨーロッパ その、流れとかの中で呼び名とかも変わっていったんじゃないのかなと思うんですけど、僕もね、フランスサッカーって今語ろうとしてるんだけど、詳しいかっていうとそんなこともあんまりなくて、まあ、とりあえずあの、リーグで、20チームあると、その、リーグ1っていうのは。で、アンドゥとかってこう分かれているってことなんですけども、まあ、アンドゥですね。で、そこがもうあの、1と2を入れ替えるために熾烈な争いをしてると。でね、ブーちゃん、日本の、例えばあの J リーグで1位になったらすごいじゃないですか。わーってなるじゃないですか。
うん、
なんか、これどれぐらいなのか、ちょっと一般の意見を聞いてみたいんですけどね。あの、まあ、ブチャン、まあ、あの、一応ね、ファジアの岡山、まあ、応援してるとはいえ、J2 じゃないですか。
うん。
なんか、あの、J1 で優勝したら、どうなるって思います？
おめでとうってなる。
うん、あの、そうよね。だけど、一応、アジアチャンピオンズリーグっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あの、ACL ってやつですね。
うん。
だから、まあ、去年だったら、まあ、マリノスが、優勝したわけなんですけれども、2023年度にマリノスが優勝すると。じゃあ、その ACL っていうのは、まあ、その次の年から始まるわけですね。
なるほどね。ね、
うん、で、まあ、その ACL に出れるチームっていうのも、まあ、その何位までは出れますよっていうのがあって、まあ、うん、他にも、まあ、なんか天皇杯で優勝したらとか、なんかね、あのそういうようないろいろなものが
あって。なんかいろいろで、違うパターンで出たりとかできるんだよね。
そうそうなんですよ、うん、でただ ACL ってあんまり誰も見てないんちゃうかなって。
あ、まあ見てないかな。
あので、あの ヨーロッパリーグっていうのは、ヨーロッパリーグ、この、まあ、リーグアンであれ、まあ、欧州五大リーグっていうのがあるわけですよ。まあ、イングランドのプレミアリーグと、スペインの、まあ、リーガ、ね。あとはドイツブンデスリーガ、そして、まあ、フランスリーグアン、そして、まあ、イタリアのセリエ A と、まあ、これ欧州五大リーグって言いますけれども、まあ、その他にも、まあ、ポルトガルとかね、オランダとか、まあ、いろいろ、リーグがありますけれども、スコットランドとか、ベルギーとか、まあ、いろいろ、ね、各地でリーグがあるんですよ。で、うん、そのリーグのチャンピオンや、まあ、2位になった上位チームとかは、
うん、
チャンピオンズリーグっていうのに出るんですね。
なんかフジテレビかなんかたまにやってない？深夜に。
フジテレビでやってますか？まあ、やってるかな、フジテレビでね。
決勝かな？決勝かなんかやってる？
決勝はやってるかな？まあ、今、ワウワウが独占してるんです。
ああ、そうか、ね、今変わったのかもしれません。うん、ちょっと前もなんか、ほら、どうしても時差の関係で朝ごろにやりますよね。はいはい、
でですね、うん、ブーちゃん、今、これ、大変なことになってるんですよ。
はい。
フランスって実は、まだ、うん、2位まではあるの、確か。うん、チャンピオンズリーグ。1位が確かないんですよ。うん、今ね、準決勝にね、うん、パリ・サンジェルマンが進んでしまいました。
はい。
今年も。今年ね。うんうん、で、次、ドルトムントって、ドイツのチームと戦う。
はいはいはいはい。
これ、勝ったら決勝なんですよ。
うん。
これが来週。
はい。
今だからとんでもない状況なんですね。フランスは。フランスはっていうか、国内では今年のリーグをやってるんだけど、去年のそのチャンピオンたちが、去年の覇者たちによるその覇権争いをしてると。
うん。
で、今そのパリ・サンジェルマンっていうチームは、まあ当然、今年も、まあそのリーグワンっていうところでダントツ1位ですわ。
うん。
キリアン・エンバペっていうのを擁するね、まあ、ヨーロッパで一番強い、まあ、なんか石油のパワーで選手を取りまくって、一時期はメッシとかネイマールとかまでいたね。
うん、あ、そうそうそう。
そうそう、もともとのメッシっていうのは世界最高の選手は、もともとずっとバルセロナとチームにいたんですけれども、その、メッシが、まあ、パリ・サンジェルマンに移って、でそしたら、いろいろな選手がまたパリ・サンジェルマンにこうね、やってきて。で、やたら強くなっちゃったと。だけど、うん、そのメシが抜けたと。抜けてもまだ強いんです。抜けてもまだネイマールがおったとかね。で、ネイマールもいなくなりました。
ああ。
いなくなってもまだ強いんですよ。
なんか、本当に一昔前の巨人だよね。
まあ、そうね。まさにそういうレベルかなと思います。金に任せていろいろ。まあ、ただその金の規模がもう全然違うんですけどね。チャンピオンズリーグで勝ったらもう何百億ユーロの賞金が出るらしいですからね。
あ、そうなんだ。
すごいっすよ。うん。で、まあ、今は、その、リーグワンの本戦っていうのも、もう、最終盤、まあもうパリ・サンジェルマンがこのまま優勝するだろうなと思いますけれども、うん、そのチャンピオンズリーグっていうところで、もうパリ・サンジェルマン、今回こそ、優勝するかどうかっていうような、まあそのようなところに今、いるわけで、非常にフランスは盛り上がっているんですが、
ね、ウエファチャンピオンズリーグですよね。
あ、そうです、それ、それです、それです。ただね、じゃあどうやって見りゃいいんだよって話なんですよね。
はい。
これ、非常に、めんどくさいんですよ、今。どこで見れるかっていうのが。はい、リーグアンを見るためには、ダゾーンなんですね。
だそうです。
そう、だそうです。そうです。セリエ A もダゾーンです。で、うん、リーガ・エスパニョーラ、これもダゾーンですね、うん。で、プレミアリーグとブンデスリーガは、アメバです。チャンピオンズリーグはワウワウです。
うん、
ただ、チャンピオンズリーグはあれですけれども、その辺のなんかダゾーンでやっている欧州リーグっていうのは、アメバにさらに課金すると見れるんですよ。
うーん、
アメバ大ダゾーンで。
うん、
で、ただ、ダゾーンじゃなければ、J3 とかは多分見れなかったような気がするんですよね。見れたかな？どうだったかな？で、僕のような FC 大阪ファンは、もう、ダゾーンに全振りするしかないっていう状況ですね。
まあいいじゃない、アズニャンほら、あの1億円ぐらいね、毎年稼いでるから。あの
なんか、あのその1億円好きよね、プーちゃんね。1億もらえる大学あるんだったら教えてください、本当に。もうすぐ移ります
もん。いや、税務署からいつも、なんか、いや、私は100円しか稼いでませんって嘘ついてるんだよね。
極端やな。まあまあ、でも、あの要はですね、あのサッカーを見るっていうのは、まあ、フランスとかの日常であって、うん、まあ、そのパリの試合とかはね、あのプラチナチケットで見れないっていう人たちはこう、スポーツバーとかに行って応援するわけですよ。それこそね、やっぱりね、今日もね、電車乗ったら阪神ファンの人たちがね、ユニフォーム着てね、甲子園に向かっていきましたね。まあ、人のこと言えないんで、まあ、ピンクのセレッソの服着てね、あの長い目指してたから、まあ、人のこと全然言えないんだけど、あのね、でも、まあ、やっぱりそういうように、非常に人気があって、で、見れない人たちはテレビで見るっていうような、まあ、そういうような文化が、まあ、あるわけですよね。日本でまだね、サッカー見れない人はテレビで見るっていうのが、そういうようにね、スポーツが独占されている状況なんで、その、有料チャンネルにね。だから日本ではまだそこまで身近じゃないんですけれども、ただ、日本で、楽しめる方法っていうのもいろいろあるんで、ぜひ皆さんは、もうフランスのように日本で、サッカーを見てもらいたいなと思うわけです。もうそれが、J リーグとかね、あとは JFL とか、そのような、その地域のチームを応援するってことですね。これ、どこにでもあるので。
で、最近ね、その地域だったらね、はい、うん、NHK のその各地方局の、例えば日曜日なんかだったら試合に、うん、はいはい、のど自慢の後とかの時間が、うん、差し替えで J リーグ放送したりとか、その地域の。
ああ、うん、それね、これ、岡山とか、ごめん、言い方悪いんだけども、なんか程よく地方だったら見れるんですよ。
ああ、なるほどね。
これ大阪とかになってくると、他のスポーツとかもって激戦区になってくるんで、まあ、なかなかね、テレビ放送っていうのが現実的じゃないところもあるんですけれども、うん、もちろんたまにスポットでやったりってことあるんだけどね。だけどスタジアムに行くっていうのはちょっと皆さん検討していただきたいなと思うんです。これ地域に必ずサッカーチームがあるんですよ。それディビジョンはわからないですよ。J1 はないかもしれないし、J2 もないかもしれない。だけど J3 はあるかもしれない。さらに言うと JFL はあるかもしれないし、もっと言うと、地域リーグがあるかもしれない、都道府県リーグがあるかもしれないっていうことで、どっかはあるんですよ。なんかはあるんですよ、必ず地域に。
うん、
例えばね、青森で僕は生まれ育ち、もうスポーツなんて全然見れませんでした。たまに来るプロレス見に行くのが精一杯。
うん、
ね、だけど今僕が出身の弘前にはブランデュー弘前っていう、まあ地域リーグのチームがあるし、この地域リーグだから今その JFL を目指して頑張ってる。 JFL ってアマチュアリーグの最高峰ね。でその JFL っていうとこ見ると、青森にはラインメール青森っていう J リーグに結構近いチームがあるんです。
うんうんうん、
で八戸に行くとパンラーレ八戸っていう J3 があるんですよ。青森県でその状況ってすごくないですか。
それぞれが、ね、比較的こう J リーグをこう目指せるようなところにある
ってことですね。うん、そうです、まあ、上を目指せるようなところにいるっていうことなんで、これはね、どういうところであれサッカーがやってるっていうのは、皆さんちょっとこれはぜひ覚えておいていただきたいなと思うわけですね。で、うん、欧州リーグが見たいよっていう人、ね、生で見たいよっていう人、
うん、
まあフランスに行くの大変ですかね。
まあね、アズニャンがチケット代出してあげたら、ね、
いやいやいや、でもね、チャンスはあるんですよ。公式戦じゃないけど親善試合って結構夏とかに組まれるんですよ。で、去年は、まあ、それでパリ・サンジェルマンとセレッソが対戦したんです。パリ・サンジェルマンが大阪にやってきて、その前の年は、うん、メッシがいた頃のパリ・サンジェルマンがもうやってきて、で、ガンバ大阪と対戦していったわけですね。浦和レッズとも確か対戦したはずなんですけども、うん、もう、でもその時はもうメッシが来るからって言っても、チケットがとても取れない状態でした。
まあそりゃ ね
僕申し込んだの全部外れて、まあでもまあ、結構ね、近畿大学の学生で行ったってやつがいたから、別にそこまでプラチナムじゃなかったんだと思うんだけどね、抽選の問題だったんかなと思うんだけど、去年はメッシがいなくて まあ、セレッソと対戦っていう感じだったんだけども、去年はですね、僕、それ見に、ヤンマースタジアムっていう、まあ、ちょっと広めの、ね、セレッソの、ね、今の、本拠地の真向かいに、昔使ってたヤンマースタジアム長いってところがあるんだけど、
うん、
ガラッガラでした。
高
すぎて。もうね、パッて見たらね、明らかに空席だらけなの。
もう金額高すぎブーって諦めたわけです
ね。金額高すぎるし、直前でエムバペは来なくなるし、なんかレアルマドリードの契約するうんぬんで、で、しかもなんかネイマールは怪我して出ないし、
まあそういうことあるもんね、まあサッカーってね、
で、
う
ん、よくわかんない子たちが、まあ、僕はセレッソの応援するためにセレッソ側のユニフォーム着てみるセレッソ側のカテゴリーで、もう応援してたわけなんですけども、うん、まあ、それはもう当然セレッソ以外は入ってくれるなって感じでしょ。だけどもそうなってくるとわけわかんないから、みんなとりあえずパリサンジェルマン見たいでチケット買うみたいだから、
うん、
結構ねパリ のユニフォーム着てる人も近くにいたね。
あー、ああいうのって売ってるとこあるんだね。
うん、で勝ったんですよセレッソが。
ほうほうほうほう。
去年はもう最後香川真司が決勝ゴール入れて、もうもう盛り上がり、もうすごかったっすよ。で、まあ、つまりパリ・サンジェルマンよりセレッソが強いってことが証明されたわけで、そのセレッソ大阪よりもちょっと前の天皇杯で、だいぶ前だけども FC 大阪勝ったことがあるんですね。まあ、FC 大阪最強説って今言おうと思って、まあ、ちょっと無駄しくなるからやめますけどね。
なので、まあ、そういうのありますけどね。
まあ、そういうジャイアントキリングってあるからね。で、去年は、パリ・サンジェルマンだけじゃなくて、チーム、インテルっていうね、イタリアのチーム、それこそ、もうインテル入ってるな、インテル、もう昔長友がいたチームです。そこも実はフランス人選手がいるんですけれども、フランス代表の選手とかがいるんですけれども、まあ、イタリアのね、すごく、名門のチームが、やっぱり日本にやってきて、で、なんかね、東大阪の花園のラグビー場で公開練習をするって言って。僕、だからね、その公開練習のチケット買ったの。
なんかやたら東大阪でやってんね。
うん、そしたらね、東大阪のところって、まあ、サッカーに開放されたのが、実は去年が初めてだったの。もともとラグビー場だから、そこって、花園ラグビー場ね、ラグビーの予選やるとこだから。だから、サッカーの、まあ、人たちが、まあ、芝使い倒していって、管理の仕方も分かんないし、また大阪暑いでしょ。だから芝生がボロボロになっちゃって、直前で、やっぱやめるって言われたの、そのインテルの人たちに。それで、セレッソの淀港のスタジアムで公開練習するって言われて、まあ、僕もチケット買って、だからしょうがないから、まあ、しょうがないって、まあ、よく行ってるとこだからね、淀港もね。そこ行って、まあ、インテルの練習、はぁ、すげえなーと思いながらこう見ていってっていうことで、実は、フランスのチームが来るかどうか微妙だけども、ヨーロッパのチームっていうのはやってくるわけです。で、今年の夏は、まあ、さっきも言ったかな、今度パリ・サンジェルマンと、ベスト4の試合よく、チャンピオンズリーグで争うドルトムントがやってくるんですよ。そしてセレッソと対戦するんですね。で、もちろんそのドルトムントっていうのはセレッソ大阪の香川真司が元いたチームなので、まあ結構メモリアルな試合になると。うん、
まあそれと今ちょうど円安だから向こうも来やすいだろうね。
でね、それの関係かどうかわかんないんだけども、僕の予想やっぱ去年の反省だと思うのね。去年やっぱり高すぎて誰も来なかったって反省からだと思うんだけど、ドルトムント戦、うん、安いです。去年に比べてだから、まあまあ普通の J リーグの試合より高いと思うけど、これね来やすいんちゃうかなって思いますね。
あ、まあまあ、やっぱり価格って大事だよね。
うん、やっぱりね、ゴール裏で見るのにね、1万円とか出したくないじゃない、やっぱり。
ねえ、まあ、俺、ワールドカップの試合、どれぐらい出したっけ、結構出したと思うよ。譲ってもらった感じで入ったからさ。
なんかダフ屋経由みたいな感じだったっけ。
まあまあまあね。
うん、なので今年はですね、そういうようにヨーロッパのチームの試合をこう見ることができるんじゃないかなと思うし、実はどうやらそれだけではなくて、 これはね、もうフランスも何も関係ないんですけれども、レアル・ソシエダっていう、久保建英がいるチームですね。
うん、
このチームが、5月にやってきて、で、ベルディと対戦するとか、そういう話があったりします。なので、実は欧州のチームっていうのは、日本に営業にやってくるので、皆さんぜひ、こういうチャンスとかにね、フランスのが来たなとか、フランス人がいるチームが来たなとかって思ったら、ちょっとこう、行ってみると、欧州の世界っていうのを少し垣間見ることができます。
でもそういう意味ではさ、日本選手がさ、もっともっと、海外のチームに移籍してくれたらさ、そういうの増えるかもしれないね。
そうね、今そう言ってるとリーグワンにはモナコに南野拓実、元セレッソですね、彼もね。で、その南野拓実がいて、あとはランスに伊藤、だったかな。で、マルセイユにはゴールキーパーの川島とかが確か所属しているので、フランスも結構日本人選手がいますね。で、日本人ってこれね、J リーグあるあるなんだけど、J リーグから欧州に挑戦するって言ったらね、ひとまずベルギーに行く。
でもなんかさ、もうベルギーってちょっとなんか人種差別受けやすい気がするな、気のせい。
なんかわかんないけども、なんかベルギーの、チームってもうほとんど J リーグのチーム、なんかほとんど日本人の選手がばっかりでこうやってるチームとかもなんかあったりするんで、でみんなとりあえずっていうと申し訳ないですけど、ベルギーリーグも面白いからね、ベルギーに行ってからそっから5大リーグを目指すみたいな感じで、
ヨーロッパではちょっとその5大リーグの1個格下みたいな形にな
っちゃいますね。ベルギーの国自体は強いんですよ。もうランキングもすごい高いんですよ。
強いよね、
もう強い。そうね、だってレアル・マドリッドのゴールキーパーとかベルギー人だったりするし、とにかくベルギーってすごく強いんで有名なんですけども、ベルギーリーグとなるとやっぱりちょっと劣るっていうかね、劣るって言っちゃうとちょっとファンの人になんか申し訳ないですけれども、やっぱり日本人が目指したがるのは、プレミアリーグとか、スペインね、リーガとか、ブンデスリーガが、やっぱり一番目指したいところっぽいですね。
いや、この間、だからそうです、今、アズニア5大リーグって言ったけどさ、ちょうど教えてる大学でさ、サッカー部の人がいるからさ、フランスのリーグワンとかの話、ちょっとだけしたんだけど、いや、でも最近ね、フランスのリーグワンって、ちょっと5大リーグから落ちて、4大リーグって言われるようになってきてるんですよね、とも言っててさ。
いや、それね、もう長くなっちゃうな、ごめんなさいね。ランキング出すんだよね、ヨーロッパの方で。つまりそのチャンピオンズリーグに、そこの、はいはいはい、そこのリーグの中で、何位までは行ってもいいみたいなのを出すんですよ。チャンピオンズリーグのために。うん、で、そのランキングが高い国だったら、確か4位とかまではどうぞ。で、ランキング低いんだったら、はいはい、やっぱり1位、2位とかまで、来てくださいみたいな感じの、そういうような、なんかランキングが出て、で、確か去年ね、フランスがそれで5位とかだったのかな。でもね、強いには強いんで、特に今回これでパリ・サンジェルマンがどこでどう結果出すか分かんないのでね、確かにこのパリしか残ってないっていう問題はあるんですけれども、そういった、言ってるとイタリアのチームなんかはもう消えちゃいましたし、それを考えるとやっぱりね、まだまだいけるんちゃうかなとは思います、フランスも。
ただこうリーグ代表戦と違ってやっぱり国内のリーグの代表みたいな形だからさ、パリ・サンジェルマンが勝ち進んだからといってフランス人の、多くが支持するとも限らないから、そこら辺難しいよね。
でもフランスは確か人数制限あるんじゃないかな、外国人に。どうだったか忘れましたけど、いろんなところにフランス人がいるんで、やっぱりね、いろんな、確かにそう言われてみると、例えばレアル・マドリッドにはグリーズマンっていうね、フランス代表の選手がいたりとか、いろんなところにそのフランス人って紛れ込んでるんで、そういう視点でヨーロッパリーグ見てみるといいのかもしれないですし、あとは今年は、オリンピックに加えてですね、ユーロっていうね、大会が、ヨーロッパのヨーロッパだけどワールドカップみたいな大会がね、今年も
日本のアジアカップですよね。
あ、そうね、そうそう、欧州カップユーロね、これはすごいんで、ただ放映がねワウワウかな深夜にやるかなちょっと分かんないんですけどね、 まあ、もうちょっとこのサッカーを市民権をが獲得できるといいんですけれども、いろいろね、こうなんか無料放送とか増えるといいかなと思うんですけど、まあ、YouTube でダイジェストだけは見れると思いますんで、まあ、皆さんなんか工夫してみていただければというように思います。ということで、僕は、まあ、今日は引き分けでしたけども、明日の FC 大阪はちょっとチームに勝ってもらおうと思って、ちょっと気合い入れて応援してまいりますので。
はい。
はい。ちょっと語りすぎましたね。
もうお腹いっぱい。
一回じゃ無理だ。一回じゃ無理。パート10ぐらいやんなきゃ無理。
それはしつこいぞ。
まあ10回に1回ぐらい戻ってきます。
まあまたちょっとサッカーの状況変わったらまたね。
はい、そうですね。チャンピオンズリング終わって、あとユーロ始まって、でオリンピックやって、このあたりちょいちょいとネタ挟んでいきたいなと思いますんで、皆さんも近くの、ね、スタジアムにぜひ行って、僕のようなガラガラ声になっていただければと思います。ということで、ぷーちゃん、今日は本当聞き役に徹していただきありがとうございました。
君よく喋るね。
やっぱね、試合見てきた後だからね。すごかった、うん、今日は。もう、惜しかったけど、いい試合だった、今日は。本当にいい試合だった、今日は。次回は勝ちたいなと思いますんで、はい。皆さんもね、良い週末をお過ごしください。ということで、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アビアント。
アビアントブー。